翔平君のお話を聞きながら、やっぱり案外兄弟同士って祈り合うってなかなかね難しいって、難しいというかやっぱり照れってありますよね。でも本当にやっぱりいざとなれば兄弟っていうものがあって、あ、感謝だなと思いました。私は主人と先週は京都の方の礼拝に出たんですけれども、娘の子供が、まあ、4人いるんですが、上の3人が1年生4年生6年生で、運動会3人揃ってっていうのが、まあ、今年だけっていうことでぜひ来てほしいって言ったんですよね。で、私はまあ、土曜日だったのでそれができたんですけれども、朝の9時から4時まで主人がずっと運動会にいるのを見て、自分の子供の時には一度も最初から最後まで運動会を出たことがなかったけれど、孫の時にはこうしてねちゃんと見ているなと思ってね、感慨深いものがありました。まあ、スポーツ大好きな子どもたちですので4日間とてもハードでしたが、祝福されて、兄弟喧嘩もしますがやっぱり兄弟の絆も感じながら感謝して帰ってきました。それでですね、先週いなかったものですから皆さんにお礼を言うことができなかったんですが、そして牧師今イスラエルなので、私はどうしても今日皆さんにきちんと感謝の言葉を言いたくて、実は今日新田君がメッセージだったんですよね。で、私は主人にね、当然って言ったらおかしいかもしれないんですけど、牧師と高文ユースパスタがいなかったら私かなと思ってたんですけど、新田君だったんですよね。えっと思ってね、あ、そうって。で、そしたら新田君からメールが来て、今日学校のなんか行事で出れないのでってことで、やっぱり私だったみたいな感じでね。でないとちょっとした挨拶で言うのもなと思いながら、周りくどくてごめんなさいね。皆さんから本当に20周年のね色紙と献金までいただいて、その献金はイスラエルのために本当に使わせていただいたんですけれども、色紙にも本当に皆さんの温かいもう言葉がたくさん書かれていて、本当に感謝します。もうびっくりしました。そしてもうなんかもったいないというなんか申し訳ない、なんかありがとうというよりはなんか申し訳ありませんでしたっていうふうに皆さんにお詫びしたい気持ちで正直いっぱいだったんですよね。本当にこの20年間どう言ったらいいんでしょうね、牧会者としてはもう皆さんに忍耐させること、許していただくこと、もうたくさんありすぎて、もう本当によく今までねここに皆さんいてくださいましたっていうね気持ちの方が強いんです。で、本当に肉の性質からねたくさんのつまずきを与えたり傷を与えたり、そういうことも多かったと思うのでね、ちょっと牧師さんいないのは残念なんですが、同じ気持ちでね、なんか本当に皆さん本当に多くの過ちを本当に許していただきたいと思います。そして許してくださっていると信じて本当にありがとうございます。本当に皆さん の感謝の気持ちを受ける以上に、私は皆さんに本当に感謝したいんです。そして特にこの20年間ですね、実は最初のはずっとフルタイムの献身者っていなかったんですよね。で、まあ事務の方は一時いましたけれども、でもフルタイムって、まあ、私といえば私ぐらいですね。でも本当にこの教会が次のステップに踏み出すっていう時に、高文ユースパスターと弘則宣教師が進学校に本当に神様の召しに応えて進学校に行って、そしてその献身者の道に踏み出してくれました。そしてそのことによって、まあ、経済的なサポートも受けてはいるんですけれども、実はこのことは教会の成熟度っていうんですか、とても重要なことなんです。私はこの宗教法人になるときに、まあ、銀行の人とやり取りした中で忘れられない言葉があるんですね。牧師はいつものようにこの教会はって、私も働いていますから全ての収入は宣教のために使えるんですって、ちょっと誇らしげに言ってたんですが、私もそういうね皆さんに負担をかけないで済んでいるという安心感もあったんですけど、でも銀行の人はそうは言いませんでした。 それはって社会から見たら信用ができることにならないんです。一つの組織の成熟度というのか、それは本当にそこのリーダーをどれぐらい支えているのか、その給料を出せるかということのという基準で見ることがあるんですって。ですから代表者がいるなら少しであったとしてもきちんと給料を渡してください。そうしないならば信用されませんってはっきり言われたんですね。私はなんかそうなんだっていうね、気持ちっていうんですか。でもよくよく考えたら確かにそういう、確かにその一面はありますよね。まあいろいろと相談、リーダーたちと相談し合って、その時私が今代表ですので、宗教法人の代表ですので、その時から法人になってから私が月々3万ずつお給料はいただいているんです。でもその後、まあ本当に献身者が与えられて、教会が経済的にサポートしながら、その宣教の働きをしてもらっているということは、本当に教会が大人としての歩みをしているということになるんですね。決して十分ではないし、また札幌にいないことが多いので、皆さんもいないなと思われているかもしれませんが、けれども本当にこの御国のために献身するっていうことは簡単なことではないんですよね。それを教会がそういう人を生み出しているっていうことは本当に感謝のことだと思います。そういう面で私は高文先生にも弘則先生に、またその家族にも、自分の息子だから言うわけではありません、本当に感謝しています。そしてどうしてもちょっとこれを言うときに我慢しろと自分で思っているんですけど、本当に感謝したい方がいるんですよね。でそれは本当にカナンのスタートの時から一番身近にいて、一番私たち牧師夫婦の欠点とか過ちとかをつぶさに見ながら、決して裁くことなく本当に建設的な意見を言って支えてくれていた佐竹さん夫妻なんです。で本当に私は佐竹さんたちがいなかったらやってこれなかったと思います。私はこの20年間の教会の歩みを考えたときに、とにかく私にとって感謝は一番このことだったんですよね。本当にどうしてもそういうような時には私たち折々にね、牧師先生感謝しますって感謝を受け取るんですけれども、私の正直な気持ちは、いいえ、私たちこそ皆さんに感謝したい、皆さんに許しをこいた、そういう思いでいっぱいなんです。そして今日はどうしても改めて本当に佐竹さんは今牧会人としてねいますけれども、ゆきさんも一緒の思いでね、この教会を私たちを支えてくれたっていう意味でやっぱり感謝したいんです。ですから皆さんもね、高文先生いませんけれども、弘則先生、そして佐竹さんご夫妻、皆さん感謝して立ってくださいって言うと立ってくれないかもしれない、じゃあ立ってくださいね、皆さん感謝してくださいしましょう。本当に本当に感謝しています。ありがとうございます。そして本当に皆さんにも私は本当に感謝しています。カナンにいてくれてありがとう、私たちの、牧会者である私たちを受け入れてくれてありがとうって思っています。ですから互いにいてくれてありがとうと隣の人に言いながら感謝してください。いてくれてありがとうって本当に感謝します。はい、これ私はどうしても言いたかった、はい、感謝します。では話はコロリと変わってメッセージに入りますが、最近日本にね、衝撃をもたらした話題があります。まあラグビーの歴史的勝利ではありません、パコローマルさんというんですか、また活躍してね2勝目挙げました。まあ、私は見てはいないんですけどね、ニュースだけはねほうと思いながらねニュースで見てるぐらいなんですが、ではないんですよ、爆弾低気圧でもありません。 福山雅治さんの結婚ですね。私ね、関西で朝ね、どうしてもね、メルマガを朝7時になったら送るんですよ、皆さんにね。で、その時にヤフーを開くのでね、パッと開いたら飛び込んできたんです。思わず、ってね。で、一人でね、この人誰とか言いながらね、娘がね、そうなのって、お母さんショックなのって言われて、いや別にショックじゃないけどってね、ちょっとびっくりしただけっていう感じでね、思ったんですけれど、まあやはりでも結構皆さんびっくりしませんでした？衝撃というのかね、あ、こういう人選んだんだ、やっぱりなみたいなね、お似合いだなとかね、まあそれはいいんですけど、まあ、福山雅治さんも本当に、間違えました？雅治っていうの、すいません、分かってるようで分かってないのね。雅治でしたか。そしてじゃあ福山さんだけにしておこう。まあなんかね、下積みがね結構あったそうなんですね。長い間の売れない時期もあったって。人は成功してる人見たらその話聞くの好きですよね。でね、スマップもね、売れない時代があったんですよね。光源氏のバッグをね、なんかローラースケートじゃなくてスケートボードで踊ってた時があったとか、中井くんが言ってたんですけれど、本当に成功してる人の売れない時期っていうのはなかなか聞くのは楽しいと思って聞くんですけれども、まあ経営者もそうですよね。まあこの時期、売れない人たちっていうのは売れる時期を、成功する時期を待ちわびているわけです。そうですよね。内来も NHK には出たそうですね。私もその日忘れててね、見なかったんですけど、ね、もう子どもたちの一日入学とかね、3人全部忘れてる人ですからね、いやいや覚えれないわと思ってね。それで、でも NHK は出ましたけどね、やっぱり待ちわびているですよね。で、松下幸之助さんです。こんなこと言ってるんです。あまりにもいいこと言うのでちょっと書いてきましたけれども、悪い時が過ぎれば良い時は必ず来る。おしなべてことをなす人は必ず時の来るのを待つ。時を待つ心は春を待つ桜の姿と言えよう。静かに春を待つ桜は一瞬の休みもなく力を蓄えている。蓄えられた力がなければ時が来てもことは成就しないであろう。いいことね、さすが素晴らしい経営者なんですけれども、皆さんもいろいろな状況で待っておられると思います。まあ、大地君とあかねちゃんはね、もう少しですけど結婚式、この日の来るの待ちわびてるでしょ。もう少しですからね、確実に来ますこれはね。で、日だまりカフェはね、黒字になる日を待ちわびているんです。私もね、いつのことやらってね、ちょっと待つのやめたくなる時もありますが。でね、お母さんはね、小さい子おむつが取れる日をね、心待ちにしてね、今長いんですよ、 3年間ですよ。私こんなに待っていられませんね。今のお母さんで、ね、忍耐強いといえば忍耐強いですけれども、まあ本当にいろんな意味で、ある人は病気が癒されるのを待っていたり、状況が変わることを待っていたり、本当に学校や家庭や職場でさまざまな状況の中で、人間関係の中で何らかの変化、良い変化が訪れるのを待ちわびていると思います。アーメンですか。でも待っても待ってもそれが果たされないとき、心が固くなになり、本当に挫折感と失望感でいっぱいになってしまう、そういうこともあるんじゃないでしょうか。今日は皆さんと待つことの祝福というテーマでお話ししたいと思います。聖書には待って待って待ち続けた人の記録でいっぱいなんですよね。まず最初にローマ人への手紙です。4章20節皆さんでお読みしましょうか。3、はい。彼は不信仰に陥って神の約束を 疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。彼とは誰のことでしょうか。これはアブラハムという人ですね。アブラハムは不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはしなかった。むしろ信仰によって強められ神を賛美した。あ、素晴らしいって思うでしょ。いや、そうですよね。でも聖書は時々私なんかうっさーってこういう文章、こういう言葉を読んだら思っちゃうんですよね。なぜかと言いますと、不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはせずって、これ事実ですか。アブラハムが神様に約束を受けたのは75歳の時です。そして実際にアブラハムにその約束の子供が生まれたのは100歳です。皆さん25年間待ち続けたんです。そうですよね。その間アブラハムはどうしていたかというと、見事に不信仰になってしもべの子供を跡継ぎにすることを決めていたり、また奥さんにそそのかされたなんですけれど、私のそばめをあなたにあげるから、そのそばめの子供を産んでって言ってイシュマエルというね男の子を設けてしまったりっていうことが続いていたんですよ。そして99歳になった時に神様がアブラハムに現れて、来年こそあなたに子供を与えるよって言った時に、アブラハムはどういう反応したと思いますか。創世記の17章の一節にハハッて笑って密かに言ったと書いています。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が生まれるだろうか、生まれるはずないじゃないですか神様っていうことですよね。皆さん24年間アブラハムはこの思いをずっと持っていたんですよ。最初こそ来年かな再来年かなって思っていました。そのうち、あ、もう無理だわって、結構早い時期にね、早い時期というのかね、しもべの子供にしようとかというふうに見たら、聖書って事実を書いてないでしょ。でアブラハムがやっと神様の約束を信じたのはその後割礼を受けてからなんです。この99歳の時に割礼を受けています。そしてその割礼の後に3人の御使いがアブラハムのもとにやってくるんです。その時に御使いが、来年の今頃男の子が生まれるともう一度アブラハムに言うんですね。その時アブラハムはもう笑いませんでした。サラは笑いましたが、アブラハムは笑いませんでした。その時彼は信じたからです。これポイントなんですよ。割礼を受けた後御使いに言われて、その時はアブラハムは信じることができたんです。でも皆さん、アブラハムが信仰に立ったのはたった1年間ですよ。そうでしょ。結局どういうことかというと、神を信じていたのがたった1年であったとしても、神様はあたかも信じ続けていたかのようにその人を見てくださるということなんです。過去皆さんが、私たちがどれほど不信仰であっても、今信じるならば、あなたは信じ義と認められた、あなたの生涯は信仰で貫かれていたとまで言ってくださるお方なんです。それはサラに対してもそうです。サラは新約聖書では信仰の人としてやはり言われています。神が私たちを待たせるには目的があるんです。一つ目、 それは私たちの心があらわにされるためなんです。待つことにより書いてますよね。人は自分がどんなに弱く愚かしく神を信じれないものかを知るようになるんです。箴言の13章12節ここに書いています。待ち続けるだけでは心は病む。待ち続けるだけでは心は病むです。特にこの心が病むとはどういう状態かというと、人は受けるべきものが与えられないと損失感、失ってしまったという感覚を持つんです。たとえ現状維持だったとしても損失感を持つんですよね。で、この喪失感というのが傷を与えトラウマとなってしまうんです。そして失ってしまったと感じるんです。そのことが大きいものとして感じてしまうと、将来に対して非常に視野が狭くなって希望さえも失っていってしまうんです。私たちの心は本当に脆く弱いものです。皆さんも心当たりはありませんか？現状維持だったとしても、でもその時自分はきっとこうなる、神様はこのような祝福を与えてくださる、このように状況を変えてくださるというのが変わらないままでいったら、失ってるわけじゃないのに失った感覚、喪失感を持ち続ける、そして深く傷つく、このような弱いものであることを神様は明らかにするんです。2つ目、信仰とは何かを教えるためです。皆さんの中に待っても待っても手にできない神様の祝福はありますか？願っても願っても手に入れられないもの、また祈っても祈っても変わらない状況。私も20年間祈り続けて、いまだに手にしていないもの、もちろんあります。自分自身の内側にもあります。待ちわびます。本当に願い続けます。ところが、そうした時に人は神ではなく上ではなく横を向いてしまうんです。どうしてこの人はそんなに祈っているようでもないのに祝福されているんだろうとか、与えられているんだろうとか、そのように横を見てしまうんですよね。で、自分の方が神様に捧げているのに、こんなに仕えているのに、愛しているのに、この人なんてこんなにいい加減なのに、どうして私が欲しいと思っているものを受け取れるわけ？神様もっとさばいてくれてもいいんじゃないとかね。一応なんかちょっと適当に言っちゃってるんですけどね、ごめんなさいね。かなと思ってね。で、まあでも一般的にね、そういう時に私たちは人を見る時にどっちが良いとか悪いとか、なんかそういう見方、どっちが間違っているとか正しいとかおかしいんじゃないかとか、そういうふうに葛藤し始めるのではないでしょうか。けれども、神様を信じる者がぶつかるこのような説明のつかない矛盾、そして不条理という山、これがないと信仰について、信仰とは何かがわからないんです。必ずぶつかるんです。自分に向かってこの矛盾の山が、不条理という山がそびえ立っているように感じるんです。でもこの人には平らに感じる。特に自分が好きじゃない人が平らに見えるとかね。でも皆さん、信仰とは上を見ることです。アーメンですか？ 神を見上げることなんです。ペテロも言われました。イエス様に、ヨハネ、あの人はどうですか、あの人のことはどうでもよろしいいいんです、あなたにとって関係ないでしょ、あなたは私に従いなさい、これが信仰です。あの人はどうなんですか、この人はどうなんですか、関係ないです。信仰とは私を見ることだ、他の人から目をそらしなさい。神のご性質が愛と憐れみと正義と善のご性質が私に対して開かれていくことの確信、私が定義した信仰なんですけれども、もう一度言いますよ。信仰とは神のご性質、愛、憐れみ、正義や善なる神のご性質が私に対して開かれていくことの確信が信仰だと私は思っています。そして神のなさることはいつでも最善だということです。私たちの願いと神の応答は違うということなんです。ヘブル人への手紙の11章6節に信仰の定義が書いています。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。神はご自分を求める者たちに報いてくださる。神を求めるとは、先ほど言いました、神の愛を、神の清さを、神の善を、神様ご自身を求める、その方の栄光が、臨在が私の生活の中に、私の人生に現れていくこと、そういうことなんです。最後のもう一つ、待つことにより時をコントロールするのは神であると悟るためです。神の時を悟ることはとても大切なんですね。先ほど最初にアブラハムのことを言いましたが、皆さんがどんなに過去において、たとえ昨日まで不信仰で自分は失ってしまったという損失感に苦しめられていたとしても、今日神の御言葉を信じ立つならば、神様は新しい歩みを始めさせてくださるんです。そして神の時は、あたかもその人がずっと信仰を持っていたかのように導いてくださるんです。私たちは本当にせっかちなんですよね。私ね、面白い矛盾に気がついたんですけれども、いいです、ごめんなさい本当すいませんね。で、なんで、そうそう、御言葉読みましょう創世記の続きですね、4章21節神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。24年間の不信仰がその時に一瞬にして、アブラハムは義なり義人ですと後世にまで紹介されてしまったんです。素晴らしいと思いませんか。皆さん、神様はそのように私たちを見てくださるんです。私たちは今までの何か損失してきた不信仰の年月が、失敗してきた年月が長ければ長いほど、何かもう取り返しがつかないように、改善されないかのように感じてしまうんです。でも神様はそのように見ていません。神の時はあなたが信じたその時から始まるんです。ですから私たちは希望を持つことができます。何度でも何度でも始めなきゃ、始めに帰って やり直すことができるんですよね。私たちは過去にしがらみを持つ必要はないんです。いつでも信じたその時から新しく作り変えられていくんです。アーメンですか。時をコントロールされる神様は私たちの人生に対しても私たちの視点と同じようには見ていません。ですから聖書の計りに従って見る必要があるんです。神様の言葉により頼んで自分の人生を真剣に任せるならば、それまでの不信仰や疑いを全部ないものにしてくださいます。一番最初に、最初の時に言いました、アブラハムは割礼を受けた後に彼は信じていたんです。今神様が私たちに求めているのはこの信じるという時、その行為をする時に私の心の地が主張、神様がもっとこうあるべきだ、人はこの人はもっとこうあるべきだ、この状況がこうならなければならない、そういったもの、横のものを本当に捨てて自分自身の心の中に割礼を受けるということなんです。その割礼は不信仰という川です。皆さん、私たちは理屈を捨てなければなりません。本当にどんなに今の状況が不条理であっても、理解できなくても、もともと私たちは神様を理解するなんて無理なんですよ。そうでしょ。その神様が私たちの人生を握ってくださっているんです。ですから多くの私たちの主張に割礼を当ててもらいましょう。切り裂くんです。そして捨てるんです。そうした時に私たちは素直に上を見て神を信じる信仰によって生きるという道を歩み出すことができるんです。アーメンですか。詩編の27編から皆さんで読みましょう。私は信じます、命あるものの地で主の恵みの見ること、主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め。お祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、素晴らしいあなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちのすべてをご存知です。このカナンプレイズチャーチの20年間の歩みをつぶさにご覧になっているように、ここにおられるお一人お一人の信仰の歩みを全部見ておられます。その心にどんな不安や恐れ、不信仰、希望を失った、打ちひしがれた心、固くなってしまった心、すべてをご存知ですけれども、主よ、今日私たちはこれらの固い不信仰の心にあなたの割礼を当ててくださるようにお祈りをいたします。そして私たちを不信仰から信仰へと変えてください。今から今日から新しい歩みを始めるために、聖霊様が私たちの人生を導いてくださるように心からお願いをいたします。感謝します、信じます。あなたの豊かな導きがありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。